今朝、マルコによる福音書6章の53節から56節を拝読します。新約聖書73ページに相当します。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。一行が船から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると、病人を広場に置き、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。では、ゲネサレトに手ですけど、ひらがなの手に直してください。メッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書の6章53節から56節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの53節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こうして一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地について船をつないだ。ゲネサレトという地名が出てきます。湖の上で逆風に悩まされた挙句、船がゲネサレトという土地に着いたのだと、そう言われています。弟子たちの最初の目的地は実はここではありませんでした。もともと船が向かおうとしていたのはベトサイダの町でした。6章の45節を読みますと、シエスが強いて弟子たちを船に乗せられ、向こう岸のベトサイダに向けて船出させたと、そう言われています。ところが航海の途中で船は強い風に行く手を遮られてしまい、流されてしまう。少し西のゲネサレトにたどり着いたのでした。でこのゲネサレトというのは実は町や村の名前ではありません。一つの地域の名前です。ゲネサレトという地域はガリラヤ湖の北西方向に広がっている肥沃な平野の名前なんです。そしてこの一帯で湖に向かって開けていて交通の要衝であり、またこの地方の中心都市がカファルナウムです。シエスは弟子たちをガリラヤから、このゲネサレトもガリラヤの中なのですけれども、ガリラヤを離れ、隣の領地であるベトサイダに向かうようにおっしゃいました。ガリラヤはヘロデ・アンティパスが治めていましたが、ベトサイダは、トラコンの地方にありまして、これはヘロデ・フィリポの領地なんです。シエスから言われたところに向かおうと弟子たちは努力をしたのですが、結局風に吹き寄せられ行き着いた先はゲネサレトであり、ガリラヤから出ることはできませんでした。でむしろもともと活動の根拠地だったカファルナームのすぐ近くに上陸するというふうになったのです。でシエスがベトサイダに向かうように弟子たちにおっしゃったのには訳がありました。でそれはガリラヤの一帯では弟子たちも一生懸命働いた結果でもあるのですが、シエスの噂が広く知れ渡って行く先々でシエスの癒しを求めたり奇跡を見たいと願う群衆が押し寄せてきていたのです。でそういう人たちの対応に追われてしまって、シエスだけでなく弟子たちまでもが食事をする暇もないほど忙しい生活を送っていました。で弟子たちはどうもそういう忙しさを誇らしく嬉しく思っていたようですが、シエスは違ったのです。シエスは忙しく生活する中で弟子たちがなお御言葉を聞かされ、そしてそれを深く心に受け止め訓練される必要があるとお考えでした。それで群衆から離れて 自分たちだけで人里離れた場所に行くように弟子たちを導こうとなさったのです。ガリラヤにいるとどこに行きましても大勢の群衆が現れるものですから、ガリラヤを離れてよその土地に行こう、そう考えになって、ベトサイダに向かうように弟子たちにおっしゃいました。しかしその企てはうまくいかなかったのです。風に吹き寄せられた結果、一度は元いたカファルナウムに近いゲネサレトにたどり着きました。でこの土地の人々は当然シエスの噂を知っていたわけです。何人かの人は船から降りてきた一行がこれはシエスの一行だとすぐに気がつきました。シエスがこの地方に戻ってこられたということがたちまち知れ渡って、そして主のもとにはいつものように続々と病人が運んでこられるというふうになります。54節と55節をお聞きします。一行が船から上がるとすぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けばそこへ病人を床に乗せて運び始めた。病が重く歩けなくなっている病人まで担架のような床板に乗せられてシエスのもとへ連れてこられます。かつてカファルナウムの町でシエスが最初の宣教活動を始められた頃、シエスは神様の慈しみのご支配がやってきていると人々に述べ伝えました。神様の慈しみを信じて生きるように人々に勧められ招かれました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そういうふうにおっしゃったのです。でその折、その神様の恵みのご支配というものがただ口先だけの事柄や言葉だけのことでないということを表す、それが心や体を病んでいる人たちを癒すということでした。でそれを見たカファルナームの人たちは続々と病人や心を病んでいる人たちをシエスのもとに連れてくるというふうになりました。この福音書のかなり初めの方ですけれども、1章の32節と33節にこんなふうに語られていました。62ページです。62ページ1章の32節33節を読みします。夕方になって日が沈むと人々は病人や悪霊に取りつかれた者を皆イエスのもとに連れてきた。町中の人が戸口に集まった。であの時にはカファルナウムという限られた一つの町の中で実に大勢の人たちがシエスのもとに連れてこられ集まったのでしたけれども、今やそれはカファルナウムの境を越えてゲネサレト地方の全体にまで広がってゆきます。シエスが戻ってきておられるという知らせはその地方にくまなく伝えられ、多くの病人たちがシエスのもとへと運ばれてきたのでした。人々はシエスのことを偉大な奇跡を行う方であり、ことに癒しをもたらしてくださる幸いな方だと考えていました。自分たちに癒しを与えてくれる大変ありがたい力ある方としてシエスは大変好意的に受け止められ、その評判はガリラヤ中に知れ渡ったのでした。多くの人たちがシエスに救いを求め、シエスによって癒されたい、そう願ったのです。しかしです、そんなふうにシエスによって救われたいと願っていた人たちがその救いの事柄をどんなことと考えていたか、また救い主をどういう方だと思っていたかという点には、なお深刻な思い違いがありました。すなわち大方の人たちはシュエスという方を魔法のように癒しの力を持つ方だというふうに考えていたのです。この方が持っておられる癒しの力が病気の人に届く、そして この方の力が病人の中にみなぎりあふれるようになるためには、せめてこの方に触れなければならない、あるいはその衣の裾にでも触れなければならない、そう考えました。シエスのことをただ救い主だと信じるのではなくて、信仰よりもむしろ体と体が触れ合い、目に見えない不思議な癒しの力がシエスから病気の人に流れ込むようにしなければいけない、そう多くの人は思い込んでたんです。病人の人たちがシエスに触れていただくのでなければよくならないと思うからこそ、人々は病人を床に乗せてシエスのもとに運んできます。あるいはシエスがおいでになるときに先回りして、その衣の裾にでも触れたいと願います。しかしそれはです、実はシエスがもたらしてくださる救いについて判断を大きく誤っています。シエスと身体的に体を触れ合うことが救いにつながるのではありません。もしそうであるならば、私たちは今日イエス様と直に触れ合うことはできないわけですから、そういう意味では私たちは誰も救われないということになってしまいます。シエスご自身は救いについて、こう教えられたんです。マルコによる福音書の1章15節です。61ページです。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。シエスご自身は神様の恵みのご支配、神様の慈しみがどんな場合にも人間に向けられているということをよくご存知でした。そしてまたそのことを信じておられます。そう信じておられる主イエスが人々の間を訪れてくださる、私たち人間に出会ってくださる、そしてあなたの生き方を変えなさい、あなたは本当に神様に愛され慈しみのもとに生かされているんだから、そういうものだと信じて生きるようになりなさい、あなたの生き方の向きを変えなさい、そうおっしゃっていることが、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉なんです。時が満ちるというのは時がやってきた、砂時計の砂が全部落ちてその時刻になったという意味ですけれども、それはどうしてそういうことを言えるのかといえば、イエス様が目の前に来てくださっているからです。主イエスが目の前に来てくださった、そして次回に御言葉をかけてくださった、その時こそまさにその人に神様の救いが訪れている時なんです。そして神様の国、神様のご支配は近づいている、あなたは自分一人で生きなきゃいけないと思っているのじゃなくって、神様の恵みのご支配を信じて生き方の向きを変えて生きていらっしゃい、神様があなたのことをご存じでいてくださる、そしてあなたを本当に大事なものとして扱ってくださる、そのことを信じて神様の慈しみに力をいただき、神様の愛される者たちすべてとともにあなたもこの世界の中に生き、そして神様が愛している者に仕えていく、そういう生活を送る者になりなさい、イエス様はそう勧めてくださいます。そういう仕方で神の国、神様のご支配が実際に主の御言葉を聞く私たち一人一人のもとに及んでくるんです。そして実はその信仰こそが私たちを本当に癒す、そういう源です。ですから私たちは物理的、身体的に主イエスと接触することが必要なのではありません。主が共に歩んでくださる、その信仰が強められるということが非常に大切なことなのです。このゲネザレトの人たちはその意味ではシエスという方について思い違いをしていました。シエスが魔法の力を持っておられて、この方に触れるならば自分は癒される、むしろこの方を救い主と信じるよりも触れることの方が大事だとさえ思ったかもしれません。そういう意味ではこの人たち誤りがあります。しかしです、信仰理解の上で誤解があったとしても、実は今日の箇所に登場するゲネサレトの人たちのあり方ことに 主イエスを心から歓迎して主との交わりを懸命に求めようとするこの人たちの姿勢には考えさせられるものがあります。ある説教者がこの箇所を説教したときにこんなことを言ってるんです。この日主イエスはこの地方の人々の間を通り過ぎて行かれた。すると主の赴くところはどこでも大きな騒ぎが起こり、人々が駆け巡って主イエスがおられると聞けばどこへでも追いかけていった。しかし考えてみなさい、この主イエスキリストは今も私たちの間におられるのではないか。毎週この礼拝の場に主イエスも参加してくださり、私たちの間に立っていてくださるのではないか。主イエスがゲネサレートを歩まれた時にはご自身の正体を隠し、むしろ弟子たちと共に早くガリレアを抜けて静かに弟子たちを教えられる、そういう場所を目指して進んでおられるようだった。同じように今も主イエスは私たちの礼拝に隠れた仕方で同席しておられる。しかしそれならば私たちはどんなに小さな手がかりでもそれを頼りにして主イエスキリストがおられる、そのことを覚えるべきではないだろうか。主イエスのもとに駆けつけようとするのが本当ではないだろうか。私たちの間を密かに歩んでくださる主イエスを探し求めて、私たちの間で大騒ぎが起こることが本当ではないか。もし私たちの間を共に歩んでくださる主イエスという方をめぐってこの私の人生に大きな動揺が起こらないのだとしたら、それは私たちと共に主が歩んでくださるということに対してあまりにも縁のない生活を私たちが歩んでいることにならないだろうかって、そう言うんです。でましてです、主イエスキリストがゲネサレトの時みたいに人々の間を隠れて通り過ぎようとするのではなくて、主ご自身が口を開いて御言葉を語りかけてくださっているのに、私たちの顔があまりにも平静でありすぎて自分の人生には何も起こらないと思っているのなら、その時には私たちは自分の信仰について振り返って考えなくてはならないのか、ならないのではないでしょうか。ゲネサレトの人たちの主イエスへの信仰には確かに主イエスご自身が教えてくださっている言葉に照らして考えるならば理解の足りないところがありました。それは事実です。しかしそれでも主イエスを尋ね求め探し求めようとした人たちの情熱には聞くべきものがあるのではないかと、そんなふうに思わされるのです。で、今日の記事には実は大変不思議なことがあります。それは今申し上げたことでもあるのですが、主イエスは大勢の救いを必要としている人たちがいるにもかかわらず、その人たちの間を通り過ぎていかれます。今日のところでは、主イエスがご自分から癒しをなさろうとしたとか、御言葉を語って教えられたとか、そういう姿は聞こえてきません。大勢の人たちにご自身の存在が知れ渡り、関わり合いが生まれることを避けようとしておられるかのように、主イエスは弟子たちを急がせて旅路を進んでいかれます。それはどうしてだろうかと思うんです。実は主イエスが旅を急いでおられる、あるいは人との関わり合いを避けておられる様子というのは今日のところだけではありません。この先でもしばらくそういうところが続いていくんです。7章の24節を開きますと、主イエスはもうガリラヤの地方にはおられません。ガリラヤ地方を抜け出てティルスの地方に行かれたって、7章の24節に書いてあります。7章の24節、こんなふうに書いてあるんです。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方へ行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが人々に気づかれてしまった。このティルスっていうのは地中海に面したフェニキア人の国の一地方です。明らかにイエス様は急いでガリレアをお出になったのです。ガリレアを出ただけじゃなくてティルスの地方に行った時には誰にもご自身が何者であるか知られたくないと思っていたんです。ところが気づかれてしまう、 で気づかれると今度はすぐにこのティルス地方を後になさいます。7章の31節でこんなふうに書いてあります。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜けガリラヤ湖へやってこられた。でさらにこのガリラヤ湖にはもちろんとどまられませんで、この先ベトサイダに行かれ、それから北上してフィリポカイサリアに向かって行かれたというふうにこの先を見ると書いてあるんです。シエスはこんなふうに今日のところから後では点々と居場所を変えていかれます。そして人に気づかれるともうすぐにその場所を移動するというふうなんです。どうしてこんなに忙しくシエスは旅をなさるんでしょうか。それはシエスが大勢の人を相手にして癒しをなさり有名になるということよりも、ご自身の救い主としての務めを優先させておられるからです。救い主としての御業を果たしていく、そしてそのことを弟子たちに分かってもらうようになるために弟子たちを教えなきゃいけないってシエスはそう思っておられるんです。シエスがなさる御業がどういうことであるのか弟子たちが分かるようでなきゃいけない、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよい。シエスはそうおっしゃって弟子たちをベトサイダに送り出されましたけれども、それは弟子たちをねぎらい静養させるというだけではなくて、シエスご自身が教えておられる救いを弟子たちに繰り返し教え理解させるためにも静かな時間が必要だとお考えだったんです。教会の伝道の技と聞くとすぐ私たちは大勢の人々に宣伝をして教会の存在を広く知ってもらったり、あるいは人々が教会に詰めかけることだというふうに考えがちですが、しかし教会が世に告げ知らせている救いが何であるのかということをよくわきまえるということもまた同時にとても大切なことなのです。そうでないと私たちは多く集まったけれども何のために集まっているのかがわからなくなってしまう。なぜ私たちがここに一つに招かれているのか、そしてどういう救いに預かって生きるのかということがわからなくなってしまうんです。復活の主イエスキリストが私たちを招いてくださる。この教会の礼拝にはいつも主イエスキリストが私たちの間に歩んでおられ、そして私たちは実は主イエスがおられるからここに集まってくるんです。そしてその主イエスが私たちに告げてくださるのは、神様の上よりの慈しみがたとえどんなことがあってもあなたの上にあるのだということです。神様の慈しみを受けて生きる、あなたはそのことを知らされ、そしてそれを信じてあなたが生きていくようにそう勧められるんです。私たちの信仰はよみがえりの主イエスキリストが今日も私たちの間を確かに歩んでくださる、そして神様の真剣な慈しみが私たち一人一人の上に注がれている、そのことを知らせ信じさせられるというところから始まります。信仰を励ましてくださる御言葉を繰り返し聞かされ、信仰を確かにされ癒されて歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストがゲネサレト地方を通って行かれたときに、人々はただ自分たちに癒しと慰めを与えてくださる重宝な方であると考え、主イエスを尋ね求めました。少しでも主イエスとお近づきになり、そして主イエスを通して自分も力を得たいと願いました。しかし主イエスは私たちのために十字架にかかり、私たちの罪を清算し、神様の前にもう一度私たちが罪のないものとして生きることができるように十字架への道をたどっておられました。神様の慈しみが確かにそういう形を通して私たちに注がれることを教えようとなさり、弟子たちを静かな場所へ導き、そして繰り返し繰り返しご自身の受難とよみがえりの出来事をお伝えになります。今もまたイエス様は私たちの間に来てくださり、 そして私たちのために主イエスが十字架にかかってくださったことを繰り返し繰り返し告げ知らせ、そしてそのことによって私たちがあなたの前には罪を清算された新しいものとされ立っていることを教えようとしてくださいます。このレントの時、私たちは自分が本当にままならないものであることをつくづく思わされることがありますけれども、しかしそれにもかかわらず主イエスキリストが私たちの間に歩んでくださり、私たちの罪を清算して十字架にかかりよみがえって、私たちを命に招き共に歩むように導いてくださることを聞かされ感謝をいたします。どうぞ私たちが主イエスキリストが共に歩んでくださる日々をこの地上において過ごしていくことができますように、そして主イエスキリストが私たちに語ってくださる通りに永遠の命を継ぐ者として私たちがこの地上の生活を終わりまで歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。地上の生活にはさまざまな移り変わりがあり、私たちは一つの場所からまた一つの場所へと進んでいきます。どうかその場所が変わっていくときにもあなたの慈しみがなおその先に備えられていて、あなたの御声が聞こえる生活を過ごすことが許されますように、私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。